ほら、一緒にボードゲームしよう。ホラボド。
え、何知らんの？
はい、始まりました。ホラボド。
始まった。
いや、ぐだぐだ喋っと。今回は、一部の人にやたらと評判のいい、
いいんだ。
僕ら前提の許せない話でございます。
イエーイ、
許せ
ない。許せ。
はい、全国から集まりし亡者に、いろいろ書いてます。はい、では、自己紹介をお願いします。まずこちらからどうぞ。
はい。ボドゲ近くのオレンジっていうポッドキャストをやっております、カブラギ P です。
よろしくお願いします。
はい、クレイブラッドツッコミ担当の畑です。
いやいやいや、社長や。他おらんやん。他おらんから。畑さんは、あら、わざわざこんな会にありがとうございます。
いやいや、もうこんな会に。
大阪まで来ていただいた。こんな会に。ありがとうございます。
関西に来ていただいたんで。
続いて。
はい、イカとリニョリとオケイのいかがわしいラジオというポッドキャストのリニョリです。
同じくオケイです。
同じくイカラジの
イカラジの
イカラジのオケイです。
ということは
イカガヤのイカです。
ちゃんといた、
はい、
お、ここ3人フルメンバーで、はい、イカラジから来ていただいて、
珍しい逆に、
そして最後、
はい、北海道から来ましたカクレガゲームカフェコニョットのキムツです。
いつも噛むな。
言いづらい
名前変えろや。コニョットの後ろの丸いらんやろ。
いるの。
モーニング娘かよ。
うちの2人は大事なんです。
はい、というわざわざ北海道そして大阪、
はいはい、
集まって撮りますわ。僕ら前提の回ですわ。
そうですね。
なんと今からですね、皆さんには、うん、メモ用紙にですね、それぞれ今許せない話をですね、はい、3つずつ書いていただきます、
はい、
3つずつ書いていただいて、それを並べてね、シャッフルしてね、
はいはい、
そしてスタートプレイヤーから自分の以外で誰かの指さすと、
はいはいはい、
そしたらそれをその人が読み上げて、それについてああだこうだ言ったら、今度はその人がまた自分の以外で誰かの指さして、でまたそれを読んでいくという、このフリップ形式になっているんだな。
素晴らしい。
楽しい。そしてカットされると途中で急に人が変わったりする。
じゃあ振られて
あれみたいな、
振られてなかったらカットされたんだな
っていうのがありますから。、
ね、
皆さん書きますか。
はい、
早速書いていきましょう。
レ
ッツプレイ。はい、という感じで、書きましたね。
なんだな、
めちゃくちゃ書いたな。
いや、これ面白そうやな。
やべえの混ざってんな。
タイトルだけすでに面白い。
まあ私もね、書きましたから、うん、今いる人数で考えると、7×3。
はい、7×3。
21枚。
はい、
はい。はい、21枚飛び出しました。じゃあ、誰からね、行こうかな。じゃあ、まあこの企画を立ち上げた私ではなく、
はい。
この企画やりたい、私も出たいと言った、リニョリさん。
はい、そうなんですよ。
リニョリさんがいいな、私もこの回出たいって言うからこれやったんで、
う
ん、
ありがとうございます。
じゃあリニョリさんが選んでください、
はい、あ、ありがとうございます。じゃあですね、
自分が書いて
る以外で、
めっちゃあるよ。
タンタンタンタンタン、
ゲーム中に辛そうな人。
誰ですか。ゲーム中に辛そうな人。
はい、OK です。
OK さんが書きました。
OK が書きました。
はい、説明してください。
これはですね、主にイカさんとモミさんのことです。
バザ
ー。長丁場のゲームをしている時によくあるんですけど、
はい、
まあ、ゲームやってる最中とかに徐々にまあちょっとしんどくなっちゃったのかな、
うん、
あのすごくつまらなそうにゲームをされるとなんかちょっと申し訳ない気持ちが加速するんですね。
確かに。
これはやめていただきたい。
確かにね、わかるわかる。つまらなそうにしてるように見えるけど、
うん、
ゲームやってるって感じやで。
あ、自分的にはそんな感じでやってるつもりやない。
表情に出ちゃうから、うん、俺お面つけてやったらそう思わなくなると思う。
そうね、表情に実際出なければ確かにそうかもしれない。
表情に出なければいいならそれ。
まず謝罪しましょう。
いやー。これ謝ると今後しんどいで。
いや、だからこれ歳を取ってね、悪い癖は自分を認めてもらおうと必死なのは良くない。だから私今ので思いました。それは申し訳ない。
なるほど。
せっかくインストもしてくれて、
うん、
一緒に遊んだりしてるのに、
うん、
そんな気持ちにさせたらそれはやっぱりインストラクターとしても良くないから。
なるほど。
それは私申し訳ないなっていう気持ち、
はい、
そしてこっから弁明になりますから、
どうぞ。待ってました。
まあまあ
聞いてみたい。
おけいさんとね遊ぶんで、ね、しんどいね。
逆なんだし、わかるって感じ。 わかるか、ね、まさかの、まさかの。
あの、俺このテーマ書いた時に、そう反論来るやろなと思って
決しておけいさんと遊ぶのはつまらないんじゃないですよ。おけいさんはガチで勝ちに来るタイプ。
そうね。
本当に一切手を弱めないんですよ。はい、で、こっちが、あ、もう辛いなって一応シグナル出してるのに、うん、もうそれを見て、もっと行ったろみたいな。
ドレスなんじゃない？
見えてる、見えてる手で最前手打ったろう感がもう、よりしんどくなっていって。
なるほど、ね。
だから、軽ゲーならいいんですよ。はいはいはい、もうやめてやで、次のゲーム行こうみたいな。はいはいはい、でも、重ゲーだとね、もう本当にこの後1時間半、おけいさんがシコシコしてんのずっと見させられるわけですよ。
なるほどね。
綺麗に出てますね、みたいな。
いいの出てますね、みたいな。
白濁としておる。白濁としておるのを見せられて、そんで辛い思いするよ。
なるほど。いや、逆にそれは俺が謝らなあかんところですね。
あと、俺は辛そうにしてるとき、勝ちに行ってる。
あー、そうなんや。
考えると俺表情出なくなる。
諦めてるわけじゃないのね。
諦めてる時もあるけど。諦めてる時より笑ってると思う。
確かに。
あ
のね、
そうかも。
これはイカさんに限らず、常に笑ってる人あるあるなんですけど、うん、常に笑ってる人って笑ってない瞬間めっちゃ怖いと思う。
あ、それはあるかもしれない。
ありますよね。
確かに。
で、大概ちょっと年配になってくると、うん、やっぱここの笑ってるからできてるシワと思ってるのが、真顔になった時に、そうでもない時の、なんか、あ、こんな顔だったんや、シワをみたいな。急に受けたってな。で、周りが心配する。
なるほどね。
結構ね、黙って努力してるとき、おけいさんにまあまあいい感じでついていってとき。
そうなんですよ。いや、だから、これ、僕がこれが強く感じたのが、イカさんがあまりにも辛そうにテラフォーミングマーズをしてたんですよ。
あ、
4人でやってたんですけど、うん。だから、あのゲーム個人攻撃あるんですけど、イカさんに対してみんな誰もちょっと個人攻撃しなくなったんですよ。
う
ん、
まあね、空気読んだね。
そうした結果、イカさんがぶち抜きで1位になったっていうのがあって、全員がなんでやねん、どんな辛そうやったくせに。
それはそれでしんどい。
直接攻撃あるゲームを俺あまりやらない理由そこにあると思う。なんか、
まあでも私たちも実は本当は分かってるんですよ、うん、あんま良くないなっていう、
うんうん、
でついついこのゲームここが良くないとか言ったりとかね、
あ、
ま
あ、
このメンバーやからなとか言ったりね、どこ抜いちゃう。でもこれは子供なんだ。
なるほど。
だからそこはゆくゆく直させていただきたい。
あ、なるほど。
もしくはあれ持ってきて、あれ、
あれ、
ほら、子供あやすといえば何ですか。
ガラガラ、
うん、でんでん太鼓。
でんでん太鼓。こいつ不安な、不満そうな顔してると思ったら、
そう、
でんでんでんでんでん
でんでんでんでんでんでんでやるか、もしくはパイペースでイカさんの顔をガチャって入れてでんってやるか。
それがまたいい。ね、表情変わらんと。
これなんかつけといて。
怖い怖い怖い。逆に怖いわ。
この表情にパイがついてみんなが笑ってくれならパイつけるよ。
でも気をつけましょう。
わかりました。
わ、はい、かりました。これ気をつけない
と、ね。今回逆に僕もじゃあ手掛けで覚えるようにします。
はい、ではちょっと人数も多いんでどんどんと行きましょう。はい、はい、では続いておけいさんが選んでください。
じゃあ私が気になるのはこれです。
なんだこれは。
昔の長時間ゲームに一言言いたい。
え、なんだこの、なんか浮かんで見た。
これはい。
ハタさん、クレイブラッドのハタさん、渋いな。
基本的に、ね、あのさっきも似たような感じなんですけど、
う
ん、あの重たいゲームってあんまりやらなかったんですよ。
なるほど、
今までね。だ、最近結構ね、あのこの仕事になってきて、うん、あの重ゲをやる機会も増えてきて、2時間超級のゲームも結構やるようになって、うん、最近面白いなって思い出したんです。大体もうね、だから10年ぐらい経って結構重げが楽しくなりだ
した
。もう最初の頃やったアグリコラとかでコテンパンにされた
の、
うん、あのもうやりたくないなっていうのがあったんやけど、
はいはいはい、
もう最近でもちょっと面白いなって思い出して、はい、分けても結構許せるっていうかね、
はい、
自分の良いか伸びたな点数とかって思うんで、
は
い、見てるなと思ったけど、
ね、
昔のもっと昔のゲームって長時間ゲームって、
うん、
この間もちょっとあの、まあ、エイジオブルネッサンスっていうゲーム、
あー、やったことない。
ね、9時間ぐらいかかるの。
重
っ。ね、10時からインスト始めますって言って行って、はいはいはい、12時から2時間インスト受けて、12時から終わったのが11時やから、
何時間？13時間。
13時間。
すごい。
13時間ゲームを初めてやった時に、
わ、
まあ、でも3時間目ぐらいで、その昔のゲームって結構プレイヤー間で、あの、まあ、陣取りなんですけど、戦争する時とかに殴り合うんですけど、はいはいはい、まあ、この辺の領地俺取るからお前この辺にしようねって自分らで相談して、なんとなく、ね、
まあ、バランス取る、
ね、ゲームシステムでバランスを取るんじゃなくて個人交渉でバランス取るゲームなんですけど、それってすごいやっぱ技術がいるし、
うん、
ここ取るからじゃあこことかっていうのがお互いのなんとなくね、相談で成り 立ってるっていうことが多くて、でそれをね、あの僕らはやっぱり初めて初見でやって、うん、じゃあここもらっとくねみたいな感じでちょっとだった時に、いやそこは出過ぎやろってバンってやられた時に、うん、やれへん言うとってやんって言って一回沈んでしまうと上がれない時って、
あバックブーストがない、そうな、逆転要素がない、
3時間目ぐらいでそうなると、
うん、
あとね残り
6時間
6時間それこそさっきのねもみさんとゆかさんの辛そうなと2人僕らはチーンってもう2時間目ぐらいで
し
まう、延々とそれに付き合うって、これね、ほんま、
いや
こ
れ
は
ね、
うん。
ちなみにそれいつやったんですか？
2 ヶ月ぐらい前。
最近。最近よ。無理やりですか？ね、どうしよう。
いやたまたま暇やったんで、うん、そのおもげ会、最近おもげ楽しくなってきたんですよ。
こういうふうに
言ったら、いや、長時間ゲームやりますかって言って、あ、やりますやりますって言って、うん、行った
んだ。じゃその言ってきた人は、もう結構そのゲーム好きなんだ。
あ、もうみんな結構あの、休みの日に1日かけて、そういうゲームを遊ぼうっていう人たち。
なるほど、なるほど。わ、つらい。もう、だから私やりたくないんですよ。
そうなんですよ。
おもげっていうよりは、その昔のゲームってやっぱ二の足踏んじゃうんですよね。いくら名作って言われても、うん。やっぱ逆転要素とかのバランスが、いや、基本ないから。
なるほど。
それつらいんだよな。
あ、わかります、
うん。システムでバランス取ってくれない、プレイヤー同士でバランス取らなきゃゲーム、めっちゃ難易度高いんですよ。
イカさんとハタさんはでもそういう世代ですもんね。
そう。
昔から知ってるから。
やら
っ怖っ。今日は誘いづら。
何にしようと思いました。
それはね、それは大事です。メンバー次第だからね。うん、はい、じゃあ、畑さん、続いて。
じゃあね、いや、最近結構いろんなところで燃えてたりするんで、うん、やっぱり、ね。
あれか
これですかね。
うわはい、読んでください、畑さん。はい、
あ、どうだ、これ。ツイッターで、読解力のない人が多すぎる。
うわー誰これ書いたの
燃える
カブラギピー
これは燃えるぞ
おいおいお
い。いや、あんまりこう、に、ね、濁しては言うけど、
全然濁してない。この、文言が濁してねえよ。
いや、ツイッターってまあ、不特定多数の人が見るから、うん、しょうがないと言えばしょうがないんだけど、
うん、
まあ、本当もう、そういうのはブロックしたり、フォロワーを整理したり、いろいろしろという意見はあるんだけど、うんうん、やっぱそのツイートしたことに対して全然そういう意図ではない風に読んでこう吠え出す人が大変多くて
課長
言ってねえよ
言ってねえじゃん
いわゆるクソリプとかじゃないんだけど、なんか例え話に対して、
はいはい、
例えば、こうこうこうだったらこうだよねみたいに対して普通の人はそんなことしないみたいな
リンゴ赤いですよねみたいな赤いリンゴ赤いですねって言われたら赤くのリンゴもあるじゃないかもしれないですかみたいなこと言ってくるってことと
か、まあ、その例え話を例え話を受け取ってくれないとか、あと、まあ、なんとなく前後の文脈の流れで、うん、ってこういうこと言いたいんだろうなぐらいはさせてほしいなとかがさせないとか、
あ、いやでもこれはねさせてる場合もあるんですよ、
うん、
察した上で上げ足取りたいみたいな、
あー、
そ
う、
でもそれ性格悪いのではない
、あ、もう悪いです悪いです悪いです、でもツイッターでなんかそういうの許される感じあるじゃないですか、うん、別にあえて私分かってませんみたいな空気出して、おい俺こういう性格なんでみんなにこうやって当たるのはいつも通りですみたいなツイートする方いらっしゃるじゃないですか原因だと思うのは、うん、正直読解力ない人が原因っていう、まあ、ゼロではないと思うんですけど、うん、一番は読解力云々じゃなくていろんな立場の人が入って話題になっちゃってるのがやっぱ原因なんですよ、うん、まあ、どうしようもないですけど、だからショップの人もいればただのユーザーの人もいるし、逆にそれ仕切ってる人もいれば全然全く関係ないジャンルの人が声出すから、結果それはもう読解力を示したくないみたいなのがツイッターの中で発生してただの喧嘩になるみたいな、
あ、
でそういう時ホラボドはどうするか、
はい、
まず踏み込まない、
うん、なるほど、
どれだけまさしくんが炎上させようが
なんで例として出てきちゃうんだけど、パッとする気しかないやん、
いやいやいや、パッとしないよピーシ君がね油を注ぎまくってるのを見てねもみさんって仮に言ってきても全無視しますよそれは、
まあね、
ただ後日だったらあれどう思ったって言ってきますけどね知らんがなっつってでもそこにね入り込む人いるでしょ
自分から、
よくこれ書いたなって思いましたけど、カブラギ P さんもしょっちゅうなんか相手が喧嘩売ってるの買いに行きますよね
だからなんだろうな、まあ、そもそもツイッターって、うん、あの公務的に文字数に制限あるし、
うん、
実は議論には向かないツールなん
ですよ、そうですね、
なんだけど議論になりそうな風に多分誘導されて、うん、そういうのに俺乗せられてんなって思っている自分は反射的にすぐつぶやけちゃうから反射的に返したくなっちゃうんだよね、
うん、
ということはカブラギ P は、読解力がない、
そうですいや違う読解力がある上で乗っかるっていう、もっと 立ち悪いんだ。
だからまあ2種類、脊髄反射の人と本当に悪い人の2種類ありけ、脊髄反射の人は本当に1回洗面器に1分くらい顔つけて
ガッとやって
からレスを書いてみたら、
可能であればそのまま死んでもらいたい。そう
なんか冷静じゃなくなってる、その脊髄反射で物を考えてしまう人は1回1分くらいじっとしたら書かないとか、
1回下書きに書いて残しておいて寝かすとか、
そう1日寝るとか、そうしたら結構大丈夫。
やっぱいいやつ消すかもしれないし、
うん、それでも書くようなら本当のことです、それは、
うん、あと学んだのはどうしても、これは僕だけではなく、まあ、もしかしたら日本人全部の話かもしれないんだけど、うん、どうしても自分勝手な意見なんだけど、なんとなく世間ではこうです、この業界ではこうなんです、
主語を大きくしちゃう、
そうで、こう言いがち、みんながそう言っているからだよっていう、なんか後ろ盾を用意して喋っちゃう癖みたいなのになるから、
うん、
気をつけなきゃなって思ってます。
怖い。
対岸で燃えてるカブラギピーを見ることがある。
あそこでめっちゃ燃えてるよね。
そうそうそう、
本当にファイヤートーチかよって言ってるもんね。
燃やす人すごいですよね。
そう
ね、本当あんなって思います。
やっぱお店を背負ってたらまずそんなところに突っ込まないんですけどね。
とはいえとはいえカブラギピーは
そういうのはね、やっぱブロックしたり、した方がいいとも聞くんだけど、なんかほら、うん、ブロックされていると見えないところで何か
分かる、自分のこと言われてないかという不安ね。
ブロックしてる人ほどね面白いこと言うから、
それもそれもある。求めてる自分もいる。
全然ブロックしないで。
あとなんかそのブロックされたかったみたいなの言われてたら嫌だなとか、
あブロックしたから勝ったっていうなぜか勝利
とか、そういうのがもう嫌 で議論を向かないから議論やめましょうって言っても、議論をやめようって言ったことによってその逃げだとか、
はいはい、
風になってもなんか嫌だなとか思うと不毛だなって思いながら、
うわ2ちゃんの煽りじゃないですか。
ああ、ね、
はいはいはい、完全論破ってやつ
です。そうそうそう、
まあ第2病の私からね言わせてもらったら、あなた高2病ですよ。
なるほどね、
はい、
その心はね、
その心。
すごい、
すごいな。やんのか。
あれなんか思うところあったのに、
このように
炎上してます。
炎上例をここで
今思い出した。やんのかで巻き込みやめてください。
なんでなんで、
そっちでやってください。
なんでなんで、
ピッ
キ
ーさんかやな。みんなで話そうよ。
急に見方になったな、こいつ。
いつもやって言ってます。
バイバイバイバイ。
はい、じゃあそんなねことでね、
はい、
カブラギピーさん続いて、
はい、で僕が気になったのは、
はい、
これ読みます。ボドゲカフェで女の子と遊びたくて来る人、女の子いないと帰るって書いて
ある。何それ、
キャバクラじゃなくて、
キャバクラじゃない、
ボバクラ。これは一体誰が、
誰ですかこれ書いてあるの。
はい、私です。
わ、キムシさん、すごい。
お店からの声、
さすがにボドゲカフェの会では言えないことだなと思って。確かに。
何ですか、もう一回説明してください。
ボドゲカフェで女の子と遊びたくて来る人、女の子がいないと帰るやつ本当なんだろう
って。いや、女の子と遊びたくては正直わかります。楽しくしたいから男だけでやるよりみたいな。でも帰っちゃう。
帰る。
ってことは常連？
いや、なんかね、たまに来る人。
あ、それも普通にお店に来て。
そうなんです。
女の子の宅あるかなみたいな。
そう、しかもなんかお店に来て勝手にお店の中を回ったりして、勝手にグループで来てる女の子とかに話しかけようとするんで、一生懸命室に毎回
うわ
ー、いざこざを起こさないように店員が一生懸命、あそこグループで来てるよねとか言って一生懸命入るんですけど、
はいはいはい、
目を離すと行くんですよ。そう、
でも、あ、じゃあ例えば男性で空き宅があった場合は
なんか
入らない、
やっぱり今日はあんま盛り上がってないみたいだから帰りますみたいな。
わお、
わお、
盛り上がってないみたいだからって一言多すぎじゃない。
確かに。
お前が盛り上げてみろよって。
本当に、いやだから心の中では帰ればいいのにって。はいはい、その辺見た目ってどんな感じなんですか。あ、聞いちゃいますか。
物議？
そうだけど、女の子に入れられるような感じではありません。
なるほど。
残念。嬉しそう。言
わせてもらえると思って。
言いたくて言いたくて知らなくて。
悪意のある質問や
って。そうなんかな。そんな普通の人だったら別に問題ないですよ。普通じゃないから、普通じゃないように帰る とか、いや、だって女の子いないから、じゃあ帰りますって言う普通じゃないじゃないですか。
確かに。確かに。
これはでもお店だから、やっぱ拒否れないですからね。サークルだったら、あの人ちょっともうやめようみたいなのはできるけど、いや、ここは厳しいですね。
結構そういう人ってインスト好きじゃないですか。
そうなんですよ。
そうですよね。
そうそうそう、なんか思い浮かんできますよね。ああいう人ですよ。
俺じゃない。
違う
俺、すごい、
違う、
よくやってきたし、
認めましょう。
何の裁判だったよ。
分かった、打開策。
はい、
分かった。なんか女の子のとこ入ろうとしたら、うん、もう事前に作っておいた、
はい、
まあ、50オーバーのおばさんチームに肩叩いてもらう。
事前に作っておいた。
こっち空いてるわよ。
それいいっすね。
ダミ声の。
酒焼けした。
酒焼けした。
お兄さん若いって言われて連れてかれる。そう
そうそう。アグリコラ教えてよって。で、アンダーザテーブラをやる。
カサカサする。
手が
カサカサする。いや、そういうとね、仏さんの匂いするとかいろいろありますもんね。仏さんの匂い、匂い
ダメだ。術に当たっちゃうのね。
逆に座られてそこに女の子来て行こうってやられるよりは、うん、まあまあ帰った方がいいんですか。いや本当そうなんですよ、うんうんうん、だから本当もう二度と来ないといいなと思いつ
つ。あ、じゃあ逆に言えばコニョトさんってあれなんですね、出禁はないんですね。
ないです。
おお、
今のところ、今のところです。あ、でも あんまり臭い人とかはお帰りいただいたことはあります
か。なんか、なんて言って
もえ、普通に他のお客様
がカラコロン臭っ。
そんな瞬間風俗的でした。
それはさすがに
周期メーターとかついてる。トイレ前に出したりするとお客様とかこう。
やっぱちゃんとね、こうこっそりね、こっそり、ね、
あ、そうなんだ。なるほどね、なるほど。
何かつけてないように
って。あー、でもこれはね、明日は我が身の話です。よくこの企画で起こり得ることなんですけど、自分のことに置き換えるべきなんですよ、こういうのって。やっぱ自分もいつかこうなるんだろうなって思います。
なるほど。
はい、
おじさんとして。
そう、
まだなってないと思ってる。あ、
そ
うだね。
それを以前のね、ホラボドでも言いましたけど、そう、女の子が相席 OK で来たのに、私んとこではなく、まだ遊んでる男の子の宅につけられたジェリージェリカフェ新宿店。
めっちゃ目に持ってるやん。
まあ、それと一緒ですよね、やっぱね。
どういうこと
なんですよ。いや、油断しちゃうってことなんですよ、だから本人が。そういう自分に気づかなくなっていくんで、そこはね、良くない。やっぱ常にこういうので戒めようって思ってます。
なるほど。
謙虚にね、もう本当僕が入ってもいいんですかぐらいの。
の気持ちでないと、
なんかそういう方だったらいくらでも、あ、全然むしろインストもしてくださるしありがとうございますってなるんですけど、
そして清潔感ね。
そう、
そうですね。
あとね、このタイプの人はね、自分の持ってきたね、重毛をね、延々とやらせようって。
あ、じゃあ、それも、あ、気をつけよう。それも気をつけなきゃ。
おや。
でもスタートの時点でさ、重毛を持ってきて、それで女の子とやろうっていう、もうそのスタートがもうちょっといびつだから。
本当すいません、本当に。本当すいません、気をつけます。もう次行きますか。私が持たないんで。
だせえ。
めっちゃ攻撃されてる。
はい、じゃあキムチさん続いてどうぞ。
はい。ですね、これ。
あ、なんだ、読んでください。
自分の思い込みを押し付ける人。
自分の思い込みを押し付ける人、また幅広いですね。これ誰ですか。
あ、お
さん、あ、イカさん。
まあ自分の思い込みを押し付ける人って、まあさっきのツイッターの件とかでもそうやね。
はい、
そう、
はい、
その、
はい、
こうなんですっていうって言い切って、その認めないと、
うん、
なんかおかしな空気になる人って。
例えば具体的には。
具体的には困る。
なんで。いいや、いい感じで言い換えてや。下手だよ。
いや、この回俺下手やと思う。
ほんまや。実直すぎるだろ。うまくやれよ。
うまくやれよ。
そうやね、もう
二度と。例えば、イカさんは自分の思い込みをつける人ではないんですか。
こうは思うけど、それを人にやってもらおうとか、あんまり思わない
しな。
けど、まあ、相当あかんことっていうか、なんか、まあ、敷居はあるけど、すごいその、なんかやってもらうっていう敷居は低いねんけど、自分の思ってること何もかもやってもらおうっていうか、それが正しいやって言われたら、なんか辛いなって。
いやー、でもありますよ、これも。だって、私たちなんかポッドキャストしてますから、特にですけど、うん、
はいはい、
やっぱ自分の主観をがっつり売っていくじゃないですか、
ポッドキャスト
の感想として、ね。このゲームはこうだ、だからこういうところが面白いんだみたいな。
うん、
だそれをやっぱ言い切っちゃうっていうのは、ある意味まあ思い込みだったりするし、うん、 相手がそれをちょっと軽い感じで否定してくると、ついついいやいやなんでそう思ったみたいな感じで詰めちゃったりもするんで、あ、私もこれもあるかもしれない。
だからこのゲーム面白いよって言って、あ、それはそんなに出したわって言ったら、まあある程度あそうですかぐらいで終わるやん、
終わるね。
けどその面白いのになんでなんでそう思うの、おかしいやん、これ絶対面白いからって言われると、違う、いや
別に。それも私です。この前この前みんなで、あの温泉施設行って密談っていうゲームをみんなでやったんですけど、あれは、まあ、人のそのキスする手法をみんなで推理するっていう、結構パーティーゲームでちょっとエッチなゲームなんですけど、それをバーってやった時にみんなで、どうしようどうしようみたいな楽しんでるのに、ケントさんがね、ジェリカフェのケントさんがね、俺こういうゲームなんか違うなみたいな、あ、俺向いてないわみたいな言って、やっぱショックだったんですよ。むしろケントさんは楽しんでくれるって私も思ってた中で、ってなったらなんでやねんってなってもって、はいはいはい、何を思うのよか言えやみたいになって
怖い怖い怖い、
これ以上言ったらなんか良くないなと思ったから、まあ、そこでぐっと我慢して、その後もお風呂入るじゃないですか、ずっとそれが頭から離れなぜ面白くないのか、彼には向いてないのかっていうのをめっちゃ考えて、
めちゃめちゃ気にしてるやん。
あとで持ち帰って自分で検証して、なんかなぜかなとか考えると別にいいんだけど、どうなんだね、その過程をツイートで実況するときっとあれるだろうね。
そうね、そう、あれなんですよね、ショックなんですよね、やっぱね、人とのそのちょっと違うっていうのが露呈したときにすごくショックすぎてつい強がっちゃう、年取れば取るほど余計に跳ね返っちゃうから、なんでだよって言っちゃうんですよね。昔だったら別にって言って終わってたのが、だからそこもまあ気をつけないとですね。
俺は絶対自分は人とは違うっていうか、人は絶対違う意見を持ってるって思い込んで生きてるんで、あんまり自分の意見を押し付けないんですけど、
みんながイカさんみたいにあればいいんですけどね。いや、そうはいかないんだな。
いや、俺も押し付けてる時はあって結構割合は少ないというか、まあ、うまくやってる方やと思ってる。
あとあれですよ、イカさんのことを好いてくれてる人がいるってイカさん自身も分かってるからですよ。でも世の中には自分のことを好いてくれてる人は誰もいないって思ってる人もいるんですよ。そうなると余計に跳ね返っちゃうんですよ。俺はこうだって、イカさん、あ、イカさんだって言ってくれる若い人もいるじゃないですか。だから自信ありますよ。だからその分は我慢しようとか、周りに気を使おうってできるんですよ。
努力はしてる、嫌われない努力はしてる、できるだけ
このままの自分で言いましょう。
そうですね。
けどあと10年経ったら分
からない、死ぬからな。
私なんわ、
生きてはない、
生きてはない、
セカンドライフ
選ぶ。
はい、次です。
選びましょう。
はい、イカさんが選ぶ次のやつ。
ね、ちょっとどんな感じでみんな思ってるのかを聞きたい感じはあるね。勝った後に次の手番でいかに強い手を打てたか説明してくる人。
お、これは誰ですか。
はい、私です。
しまった、
はい、
しまったっていや、バランスが、
そうね、もう一回言うと、まあ、ゲームして勝った後に、その人が勝った人自身が、いやこの後さ、この手番、次の手番来たらこうしてこうしてって、いかに強い手がさらに打てたかっていう解説をしてくる人がいるんですよ。わかります？
感想、
まあ、特にあのこう言って言ったらちょっと語弊あるかもしれないですけど、 TCG に多いんですよ。
ああ、まあまあまあ、それ、まあ、TCG はもうむしろそれが楽しいの
か、まあまあそうなんですけど、ただ結局、まあ、ゲームして勝ちました、でその先にまだお前を任せよう、それこんだけ合ってんでって負けた側の人は言われたところで知らんがなとしか。
うーん、でも意外、お K さんからそんなコメントが出るんですね。
そうだ、逆に僕はそれをしないように気をつけてる。
負けるやん、負けた後こうやったらよかったなっていうのを言いたい。
そうね、
だから勝った人も言ってもいいと思う。だからある程度みんな自分のことをわーってある程度言うっていう感覚はいるのかな。
感想戦の時は人の話を聞かないっていう、自分のことを聞きたい。
まあまあ、それ
これ私の理想は、勝った後にいかに強い手を打てたか嘘で説明してくれる人ですね。
どういうこと、どういうこと。
もうだから運だわみたいな、運よかったわみたいな、たまたまだわ、100対2だけどみたいなぐらいで言われて、私たちもあ、まあそうだよね、
頼んだら仕方ねえ
な、出るよなってやってほしい。本気で言ってほしくない。ここの手がこうでこうでって言われたら、もう自分がなんでそこに気づかなかったかなってすげえ落ち
る。そうだね、そうだね。だからその手がおかしかったよとかっていうのは別にノーサンキューなわけじゃない。
そうそうそう、程よく騙してほしい。
なるほどなるほど、まあ、そこもテクニックなんですね。
恋愛と一緒です。
恋愛と一緒です。
うわ、難しいね。
私は言い方だと思います。私言われない派なので、ただ言われない派なんですけど、ムカつくやつには言われたくない。
いやいやいや、
まあまあまあまあ、言いたいことは分かります
よ。いや、もう
でもムカつく、教えてもらって 本当に、あ、次からこれで上手くなれるって喜ぶ時と、黙れって思う時が、うん、
なるほど。軽い感じで、あ、今回、あの、宗教伸ばしたからうまくいったなとか、それぐらいで終わってくれたこっちも、あ、今回ちょっと伸びひんかったな、こことかいう感じで、うん、みんな、なんか、勝ち惜しみ、負け惜しみとか言って、軽い感じで終わる。
あの時にあれが間違っているとか言われると、
あ、人の指摘は簡単。
いや、なんか意見カードを出し合ってる時に、絶対最後に置きたい人が出てくるんだよね。
ああ、確かに確かに。話を締めたい。
最後に締めを出したい人がいる。で、なんかもう一枚出てくると、いや、もう一回出すよ、みたいな。必ず最後締めたい人いるよね。
なるほど、なるほど。なんか自分のプレイだけを語って、人の指摘とかもなく、こんな感じでうまくいったな、ぐらいの感じで終わってくれたら、
そうだね、
人の指摘は絶対あかんと思う。
なんか自分から聞きたいです。なんか上手いプレイを聞いたら、そういう風に自分で話してると、あの、うん、私もそんな上手くないから、え、すごい、じゃあどうやったらよかったのって聞いて教えてくれるのはすごい嬉しいんですけど、
うん、
お前はここが悪いって言われると、うん、二度とやるかって
指摘しな
されると
そう、そうですね、否定ですね。
指摘とか否定じゃなく、ね、相談は、オッケーやと思うんですけど、
まあ難しいな、このライン。
ずっとないパターンもあるのよ。
結局、言った相手との普段の関係性も多分あるんですよね。
そうだよ、宗教もそう。
だから、ある程度普段、そういうこれぐらいなら喋ろうぐらいのことが埋まってるといいかもしれない。
あと、冒頭であった TCG に多いっていうのは、やっぱ TCG の方はむしろそれを詰めてった結果、勝てるっていうのが前提にあるんで、どうしてもそこでね、まあそういうのは基本となってるんで、それはまたそれで仕方ないんですけど、とはいえ、ま
あ、
あ、そうね。それはね、向こうはそう。でも、エンジョイ勢のボードゲーマーにしたら、それはもう受けるつもりないっていうのはどうしてもあるんですよね。
ゲームしない、
うんうんうん。どれだけパターンを考えてるかっていうのをこうアピールしたいのもあるから、
うん、
じゃあ、あの時こっち出した方が良かったのか。いや、それ出されたら、これでこうやってこうでいけるから。でじゃあ、やっぱりこっちを出してたら、いや、それだったらじゃあ、こっちでこうやってこうで勝ちですわ、こっちの、みたいな。
あ、でもそれはすげえって思います。そんなにあるんだって言われます。ある程度こうなって
くる。そうそうそう。アブストラクトは結構そういうのはやった方がいいのかな。
なるほどね。
感想戦みたいな。
まあこれはあれですね。踏み込みすぎないってとこですね。
まあそうです
ね。
ある程度。
距離感も大事
ですね。距離感ですね。はい。
はい、勉強になりました。
はい、じゃあ OK さん続いて選んでください。あの、私のが一個も選ばれない。
なぜだろう。狙っていけるな。
じゃあこれかな。
はい。
あ、はいですか。
ゲームをしている時に酒で酔っ払う。
はい。
リニョリです。
あら、リニョリさん。
いや、これはまあ私の話ではなく、
りのりさんもまあお酒は好きですけどね。
そうですね、お酒は好きなんですけど、まあ確かにボードゲームやってる時に酒も飲みますけど、そうじゃなくて、この間ハリウッドライブスをやってたんですよ、自宅で。
あ、どんなゲームですか？
ハリウッドライブスはなんかあの映画のタイトルとジャンルがあって、で、それをまあ競り合ってみんなで映画を作る。
映画トレーラー作るやつですね。
トレーラーを作るっていうゲームなんですけど、それってまあみんながこうわちゃわちゃしながら、いろんなこう話し合いとか談合をしながら、
うん、
まあ進めていく
実際に演劇をする
なんですけど、でそれの開始時にあのウイスキーのボトルを開けて飲み始めたやつがおったんですよ。
ああ、
うん、まあ、その時点で結構変なドン引きやと思って
大丈夫かってなるよね。
そうでそれをまあごくごく飲みながらやってて、でもともとどっちかっていうとまあ陰徳ゲームしたら論理的に話すっていうよりは自分の持論をめっちゃ言うみたいな、
あ、まあそういうタイプの人ですか。
そう押し付けがあるみたいなタイプのこうやったから、
うん、
このハリウッドライブスも自分のやり方がすごいあって、なんて言うんやろな、イカさん、あの時イカさんが GM やってたんですけど、
カルカ、
うん、
あいつや、
すごい孤立してたよね。
あんまりいい状況ではなかった。
でそれでなんかこう談合しないといけないゲームなのにすごい孤立してたんですよ、
うん、
でやつ酔っ払ってるし一緒のグループになりたくない。
え、もう酔っ払ってもう酒臭いレベルで。
あ、そうやね、近くに寄ると酒臭いレベルで、
あ、ウイスキーが
ピンってラッパーやから、
そうやねぐらいだったん で、
あららら、
でだから 4,5 人でグループにならないといけないのね、あいつとは組みたくないなみたいな雰囲気になって、
あ、
で、ゲームの雰囲気を壊したし、しかもイカさんに対してなんかその談合の時間の取り方は悪いわみたいな文句を言い出した、
ゲームマスターに対して文句を言った。
そう
まあボロクソに返したけど
だから
それどこでやりました？
私の自宅ですね。
うーん、ちょっと疑問が残るんですけど、
はい、
なんでそんな関係性のやつ家呼んでんの？
いやいや、まあ、今まではそこまでじゃなかった
、ま、ちょっとあの補足をしとくと、
うん、
おけいりにょりの家では、まあ、夜中までゲームする時も結構あって、
うん、
その時なんかに、まあ、りえさんがお酒好きなのもあって、うん、ちょっとゲームしながらちょっとずつ飲みながら、
はいはい、
重いゲームとかをするとかっていうのが夜に発生することもある、
うん、
っていう下地がある家ですと、うん、その中でじゃあお昼から集まってゲームしましょうって、
うん、
まあ、僕出張中でその時いなかったんですけど、
うん、
だからそういう風にやりましたとなった時に、
うん、
手土産として持ってきた瓶のそのウイスキーがちょっと多分途中気持ちよくなり始めてグッといっちゃったんでしょうね。
なるほど。
そこで大いに酔っ払ったと聞いてます。
でも日頃はその人とは別に普通なの？
うん、まあ確かに主張が強い時はあるけど、割とこのなんか愉快な人物というか、なのでそんなにみんな気にしてない。
なんかあんまりこう共感してもらえる感じじゃないとは思うんですけど、その時はもうそこまで言えなかったら出禁するでっていうぐらいのレベルで怒ったんで、これは許せない話やな。
まあだから普段はちょっとおもろいぐらいで住んでた子が深酒したら立ち悪かったって話ですね。
あー、
何人かいるのよね。酒癖悪い。酒癖悪い。いい結果になるよ。
飲んでも飲まれるな。
そう
ね。
本当
に。あ、若い人ですよね、だから。
若い。まあ20代。
まあ20代後半です、
ね。まあまあまあまあ、でも。まあ、
次回もあるけどね、やっぱり酒飲みながらボードゲームするのってどうな、うん、
まあ、まあ、それは、ぶっちゃけそうですよ。ただ、ハリウッドライブスは、
うん、
多分その人もちょっと恥ずかしいとか、ちょっとお酒で煽りたかったっていうのは多分あったんでしょうね。
そうやな。
実際にみんなの前で演劇するゲーム。
そう。
それはやっぱね、
テンション上げた
から。関西とはいえ、やっぱ恥ずかしい人は恥ずかしいでしょうから。
関西とはいえ。
私、東京でね、あなたの家ほど、ハリウッドライブスが回ってるの聞いたことない。何回やってんねん。
3回ぐらいやったかな。
3回、4回ぐらいやってる。
回ってないの？
一時のものでしたけどね。
め
ちゃくちゃおもろいけど、またやりたいね。いや、ノリがいいからです
よ。あの、人は選ぶゲーム。ハタさんがね、別の回でハタさんがね、MVP になってたんで。
ハリウッドライブス自体はもうすごく面白いゲームなんで、やりたいなっていう感じは。
まあでも、先には気をつけようということですね。
はい、
まあでもセクハラとかなくてよかったですね。
ああ、確かに。
そうですね。
はい、はい、じゃあ続いて、りにょりさんの、ね、
私が選ぶ、
許せない話から。
はい。じゃあ、ネックレスつけて温泉に入る。
なんで、
よりによってこれ、
ボードゲーム。
ボードゲームが目の前にあった
。もう一回、これ誰ですか？
これ私ですね。
はい、
ネックレスをつけて温泉に入るやつ。
チャラオかよ。
いやいや、私が書いた他のボードゲーム系のネタをすっ飛ばして、なんであえてこれに行くね。下手したらこのまま終わるで、この番
組。締めの。
まあいっか、フックとして置いといたのがいきなり一発目だった。まあこれネックレスをつけて温泉に入るやつがめちゃくちゃ多くて、私温泉行くんですよ。まあ別に銭湯でもいいですよ。
うん、
もう家の近く温泉歩いて行けるだけで5つ6つぐらいあるんで、もうしょっちゅう行くんですけど、大概ネックレスつけて入るおっさんなり若いやつなり今来るんですよ。もうそれが理解できなくて、あとメガネをこうやって、これねラジオだから伝わってないですけど、湯船にバチャンってつけてバチャンってまたかけるやついるじゃないですか。
いますね。
なんなんあいつ。
曇るからじゃないですか。
え？
曇るからじゃ。
いやいやいやいやいやいやいや、だったら入れ歯もやっていいの？入れ歯パターンでバチャンってやって
も
いいの？
入れ歯は曇らんから。
いや、ほん
とにそういう話じゃない。
本当の温泉なはそんなことしないですよ。そりゃもう
温泉好きですからね、もみさん。
そしたらその場合はちゃんと別のところでやるか、もう頭の上置いて忘れるかのどっちかですよ。だからもうちょっとネックレス意味が分かんない。でもなんかやたら多くて、
それが嫌なのは不潔だから。
不潔だし、何ここでちょっとカッコつけてんねんって思うんですよ。
あ、
宗教上の理由で取れへんとかではなくて。あ、でも前に見たことあるのが、数珠をあのなんかヴァンパイア成分どの番みたいな。
クソでかいやつが体中
に。クソでかいやつをもうバリバリにつけてお風呂入ってるやつがいて、それは全員逃げましたね。さーって、8個か9個ぐらいつけてて、
なんとか誕生みたいなやつ。
もうこういうポーズでね、なんか、戦えるんかなみたいな。それは宗教上かもしれないから、まあいいとしても、でもネックレスは大概金とか、
貴重品だから
って。あ、ちょっと思いますよ。
入れちゃうやろ。
財布と一緒に入れときやったらしいでしょ。
じゃあ財布多くないよっていう話やん。
あとでも真面目な話、アクセサリーって金属だから、あの温泉のあれによっては
そうダメなん
だよね。ダメだよね。
あ、そうなんじゃん。
だから2つが入っちゃうとね、ダメ
だよ。2ついると思ってて、俺のやつはそういうのは本物だから
こういうのへっちゃらだってつけてる成金と、はい、若いやつで、うん、俺はお前らと違うって言って、そのネックレスつけて調子乗ってるやつですよ。あでそれはやっぱ田舎多いから、それがめちゃくちゃイライラする。めちゃくちゃイライラする。しょうも本当に今、リスナーもうどうでもいいわって思ってるわかる。でもそういう回、これ。
でもね、そういう人いると思う、あの、思ってる人は。うん。でもこれはもう俺の体の宇宙みたいなもんだから、みたいな。
これ、だいぶ生きてるよ。
しょうもないわ、ま
あ。とりあえず、僕は温泉入った時にメガネをつけないように、もみさんの前ではやらないにします、とだって言っとく。
そう、この話した瞬間、イカさんやってたなって。
そうやん。
あ、そう、俺やる、俺やる。
イカさんにトレイついようと思って、今。
イカさんに俺用意した。
そうですね。
間接的に。気をつけます。
気をつけよう。
けど、洗ってるよ。
そこじゃねえよ。そこじゃねえよ。
洗ってから湯船つけて
る。温泉にメガネつけて入んの。
私もそれ忘れました、うん。
これ結構人によって分かれる。
そうですよね。
いや僕もつけたい。
着ていけなくなる。
そうそうそうそう。
あの、
分かるんで。
全部見えないから、歩けなくなる。
そうそう。
メガネなかったら俺温泉地歩けない。
なるほど。
結構、そのレベルな
そう、怖い。
だからもうメガネは温泉用メガネ作ってるぐらい。
あ、そう
なの。あまりにも温泉で温室強いやつはもう温泉用これはどうなってもいいってメガネ。
そうそう。だってもう下手したら友達とかと言ってねとか話しかけたら知らん人みたいな。
あるある
ある。あともうこれはシャンプーなんだかインスタかわからんぞ。
それ間違えたことあります。
見えないから。うん、どれこれみたいな。こうやって見て。
怖い怖い。
とか。人が持っていたやつなのね。
うんってなっちゃうから、あとこうあるある、いろんなお風呂あるとね、これ何の風呂だかも読めないみたいな。
石鹸かと思って触ったら金玉だったみたいな。
ほら、完全言いたいだけやったよ。
はい、終了。
すごい金玉だね。何想像してんじゃん。
メガネは一応理由がある。時計もね、なんか上の方には見えないからさ。
ああ、確かに。
そう。まあ、一定ラインの目の悪い人はつけざるを得ないって時はある、ね。
いや、わかるけども。
ほんで、メガネ曇ってたら一定ラインからつけて。
いやいや、外してどんどん流してください。
うん、いや、無理がそこまでいかねえか。
どんだけや
ろ。目が悪すぎる人は辛いね。
まあまあ、ちょっとこういうの気にしちゃうってタイプってことですよ。
はい、ね。そういう人もいるというのは覚えとった。
まあでも、ネックレスは外せばって普通に思う。
そう
かなっていう、
う
ん、
自己主張ですからね、はい、
はい、
じゃあ続いてですけれども、まあ、ちょっとねしょうもないの言っちゃったんで次はちゃんとしたやついこうかな。重めのやつ、重めのやつか、ちょっと自分来ないと思って全然読んでなかったな。あ、これにしましょうか。
めっちゃ首振ってる、めっちゃ首振ってる。
何
これ、
うん、オフレコでします、いろいろムカつく。は
ふわっと
してるけど、ちょっと私の語彙力かしら、理由もわかんないし内容もわかんないんで、ちょっとこれは誰ですか。
私です。
あら、ケムさんどうしたんですか。オフレコです。
なんかね、これガチでやばい話なんですけど。
あら、これはフェードで消えるパターンか。
これね、こう全部消えて人が変わるパターンなんですけど。そう、でもこう誰かにいろんな人に伝えておこうと思って。はい、
全然関係ないって言って
る。いかん、ここ完全にカットやから、これはあれや、どれだかが少なくなる。
だってこれつまみもしない話題だと
全くなかったことになるわけ
じゃ
ない
。はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
はいはい
はいはいはいはいはいはいはいは
い
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
いはいは
いはいはいはいはいはい。
二つ両方行きたいところ、向こうもちょっと見えないんですよね。
目がね、もう見えない老眼だから。
ほらほら、
俺のことか。
そうだ。お前のことか。
俺か。
これとこれが、あ、じゃあこっちにします。
お、
はい
はい。
おたさらの姫を作り出すサークルが悪い。
はーい。
なるほど。
なんかすごい。なんだろう。ことなん？
あれ、これはもしかして私への回答なのでは？
え？回答？
はい、どうぞ。
まあとりあえず私、まあ関西のその一緒に遊んでるグループの中にはすげえモテる女の子がいるんですよ。
わかる。ムカつくよね。まずそれは言わせていただこう。前回のこの許せない話で、は
い
はい、私が題材としてあげた、急にキャラクターを変えて自分を売りに出す、なんか小田沢の姫みたいなボードゲーマー女子が嫌って言ったんですよ。
まあそういう話もありました。
ありましたよね。でそれで、
うん、がだから私その子がムカつくんかなって思ったけど、それはなんか環境が悪いんかなって。
なるほど。
そう、 いや、そう、その子は、その、うん、恋愛する気ないんですよ。
うん。
まあ、話聞いてたら、全然彼氏する気ないし、切っては投げ、切っては投げしてるのに、うん、それでもまだ行こうとする奴がいる。
なるほどな。
うん。
ああ、俺が浮かんでる人かな？
多分そう。
から、だからな、あ、お前らの、その、恋愛偏差値が低いんだろ。グループの中にグループの女子がいるだけで、
うるさいな、どんどん。
なんでそんな次々と告白しに行くねんと。
あ、そうなんや。
まあ、何それ。
いや、
ちょっと賛同できないな。
ほんとね、ゴリゴリにモテる子がいるんですよ。
いや、これは、両方悪いんですよ。もう、先に、ね、結果から言うと両方悪いんですけど、
はい、
ただ、私は女子の方がちょっとあれだなって思うのは、大概そういう人ってね、分かっててやってるんだ。
どうだろうな。
自分がこのままここにいることによって、あ、誰か告白してくるとか、場が乱れるってこと分かっててもいるっていうパターンが多い。まあ、それか知らないよ。知らないけど、そのパターンに関しては申し訳ないけど、計算上でやってるんだったら、それは許せないな、そっちだなって思う。
なるほど。
ただ、りんよりさんの幽霊はそうではないと。
ない。
その子には、その子はただの純真な子。
うん。
絶対。
いや、まあ、
少なくともこれちょっと俺も話聞いたことがあるので、擁護するんですけど、その子は、まあ、何人かから告白されたという時に、断りはしたんだけど、そういう時期がついてて困っているという相談を別の男性にしました、グループ内の。で、その相談に親身に乗っていました。で、最終的にその男から告られました。ってなったら、悪いのはその男では？
ちゃうやろ、そんな！ふざけんなよ、何言ってんねん。
だって、付き合う気がないから断ったって宣言してる女の子に対して、告白しに行くっていう謎の重ねをするのは、そいつが悪いのか。
そいつは悪い。
私はそれをそう思ってたんですよ。
でも逆に言うたら、うん、その男の人からしたら、
うん、
唯一僕にそれを相談して、僕にそういう気があって逆に言ってくれたって勘違いする可能性はないではない。
まあまあないではない
ですよね。そうなんでしょうね。
いや、好きになりますよね。
は
あ、そんな。まあ、難しいところかもし
れない。だから基本的に私は、恋愛の手段としてそういうのはありやなって思ってるんですよ、もちろん。なんか、男の人にちょっと迫られて困ってるんですとか、
あ、
守ってほしいっていう意図で行くのはありやと思って、
あ、それをちらつかせることで逆に
そうそうそう、
こっちに気を持たせるようにするっていう運びは別に構わんと、うん、
逆にこの子にも言いましたからね、それって気を持たせる行為やでって。
えらいわ、りにょりさん、その通りやわ、
うん、って言ったけど、まあ、それ以降は多分やってないと思うな。けど
その女の子がね、めっちゃ若いんでしょ、その女の子。
まあ、20代ですね。
20前半
前半じゃない、
うん、いや、だったらもう計算悪い、申し訳ない。例えばね、その瞬間に生まれたての女の子だったり、本当にこれまで海外にいて戻ってきた結果、文化が分かってなくてその状況になっちゃったんだったら分かる。でもこれまで日本で暮らしてきた上で、いろんなアニメやドラマや映画を見ているにもかかわらず、そういう状況に自分から入り、そしてみんな告白して、もうなんでこんな告白するのね、私は。あなたも私のこと好きなの？気持ち悪い、殺すぞ。
すごい
流れるようでしたね。
すごかった。乗り移ってた。勝手行った。
これはちょっと、女性側も、そこは配慮して、行かなきゃ。自分が好きになられないような工夫もしなきゃ。嫌なんだったら。
好きにされたくない。
嫌ならだよ。
それはそうやね。
でも全然いいと思っちゃってね、ちょっとは。モテる自分にちょっとはいいと思ってんだよ。
言っていきます、今後も。そういうのは。
注意した方がいい。でもあんまり言いすぎると、ちょっと敵側と人の認識して、若い子たちで釣るんで、あの人なんかすごい上からちょっと結婚してるからって言ってくるとうっとうしいね、みんなに無視しよう、みたいな。
もうさ、海外ドラマやん。
何か譲ります
か、ね、
ビバリーヒルズが俺を
人見すぎやわ、
ね、ビバリーヒルズが俺を攻め立てるんだ。
大体主要キャストでワンクールでどんだけカップ
がある
んだ
よ、ね、ドナちゃんがさ、モテる回が長すぎるんだよ。ワンクール1個ね。
いや、もうそのレベルだ。
そのレベル。
この回だと、まあ、優しくされがちだよね。
これはでも、そこに関してはちょっとやっぱり賛同しがたいですね。博愛主義と言われても、モテる自分を好きである自分を気づけと 私はやっぱ言いましたからね。うん、
ね、
うん。だからその子も成長しなきゃダメ。
うん、
ダメよ。
ダメ、ダメ。
絶対ダメ。
そうよ。
そう言えよ。むしろ私は
何でも胸になって
る。今の株が上がりました、そういう。
あ、そうなんだ。
そんな子にもちゃんと接してあげようとしてるりみょりさんの懐の広さ。普通、嫉妬とか、なんかめんどくさいとか。
え、
やんの
嫉妬はあるよ。その界隈で、だから、なかグループで、ごちゃごちゃするやんみたいな。
はいはい、
やめてよみたいなのある。
それは嫉妬ではない。本当の嫉妬はあの子なんかちょっと調子乗ってるなの、か、かわいいというか周りから人気あることに対して自分もそうなりたいというのは嫉妬ですから、
その点
では偉いよ。
その点以下ぐらい童貞力があると、その子でさえフラットに見れます。だからもうみんなフラット。女性
でいかせ
どうしたどうしたどうしたどうしたどうしたどうしたどうしたどうしたどうしたどうしたどうしたど
うしたどうしたどうしたどうしたどうしたサードイベントがそんな一切なし。僕はもうフラット。
おじさん、株が上がったって言ってあげて、収まらんから。収まらんから。
これいいよって言って、イカはすごいって
欲しかった。
イカはもういい。
あもう、この人呼んでもらえない。
終わり。はい、というね。
はい、ですね。
ちょっとね、またまたついついね、自分の意見を押し付けちゃいましたけど。
これ聞きたかったんだよな。
嫉妬です、これは。
調べてみました。いかがでしたかのブログ。
あ
うん、どういうこと
何
え
何
あブログの記事として。
はい、はい。
えこれはカブラギ P さんですか、
はい、これちょっとボードゲーム関係ないんですけど。
ね、調べてみました。
昔、ね、人はわからないことがあったら、広辞苑とか辞書を使っていたけど、
はい、
ウィキとかネットを見るようになったんだけど、
うん、
なんかあって気になった時に、
うん、
Google とか検索入れると、うん、なんか詳しく紹介してくれる風の記事にたどり着くの、ね、
うん、
で、何々が気になったので調べてみましたって言って、対してひたすらもう水みたいなカルピスを薄めたようなのを長々読まされた後に、いかがでしたかって、これで少しは分かったかと思いますって言って、全然分からない記事を読まされた時のその時間の浪費感が、
うん、
この記事
分かる、
分かる、
そう、
あるけど、まあ、今は結構ツイッターでも有名な話になってきて
る、ね、そもそも、うん、そのゴシップ記事とかに食いつく我々も悪い、僕も悪いんだけど、
うん、
例えば何か有名人がなんかトラブルがあった、うん、時にその有名人についてちょっと調べてみました、うん、その有名人何かの疑惑がかかった時とかに、この人は本当にこうなんでしょうか、こうこうこうで、うん、この人はこうこうこうでっていうのをウィキの天才みたいなのをバーって読まされた後に、うーん、私では何とも判断がつきませんね、いかがでしたかみたいな、
そうそうそう、うん、もうないんかい、
私は多分違うと思いますみたいな、
あなるほど、
特にその証言があったとかでもなく
けど、そういうのも楽しみましょう。
あ、いや、これ何が悪いの、
いやだから、ただただいらん情報を載せるなっていう気持ちになっちゃう。
ちなみにこれを書く人は何が目当てなの、
あだからそのアクセス数とか、
うん、
アフィリエイトです、ね、アフィリエイト広告がいっぱい載って
て、アフィリエイトが悪いとは思ってないけど、
うん、
はい
はい、
もう広告のパターンだと最近疲れやすいとか打つやん、
はいはい、
それやったら最近疲れやすいのはなんかこういうこうこうって9つぐらい理由書いて、その後乳酸菌の何かの高い薬を売りつけようとしたりとか、
うん、いや最近の SEO は変わってきてて、ちゃんとためになる情報が上に上がるようになってきてるらしいです。なのでこういう記事は淘汰されるらしいです。
ああ、という
なんかありがたい
というブログですよね。
うん、そうですか。
そういう傾向にありますが、どう思いました？
そう。
まあでもポッドキャストもそうじゃないの？違うの？
まあ逆に我々はそれを自戒としてためになるようなものをするとか、なんか面白さを提供できるようにすること
をちゃんと目指す。私たちは結構そういう意味では工夫しようと頑張ってるとは思うんですけど、
まあまあまあ、
でも やっぱたまに言われますよ、
うん、
結局なんかホラボドって聞いても大して身にもならない内容だよねとか言う人いますけど、でそれはこれに近いのかなって思っちゃいます、
ね、でも近くはないから、その場合家庭が面白いとかがやっぱあるけど、これ別に家庭も面白くないし、
あ、じゃあ文言的にもあんまりいい感じのセンスない内容なんですね。
ひたすら検索に引っかかるようにしたブログなので、
そうですね。だからこれはもうちょっとさらに動画会話になってくると、ニュースっぽい動画が YouTube とかで上がってて、パッて見たら中の文字だけでスクロールで
10分くらいね、
ずらーってスターウォーズのオープニングみたいな感じでスクロールでバーって流れて、だから動画ですらないみたいな、ただ文字をスクロールしてだけでも読まされる
から、2ちゃんの子見てよ、10分くらい
で出られる、
ありますね、
ある、
読んじゃう。
見ちゃう。
見ちゃう。見ちゃう。見ちゃ
う。見ちゃう。見ちゃう。見
ちゃう。見ちゃう。見ちゃう。見ちゃう。
旅行先で関わってはいけない絶対危険な動物トップ10みたいなのが。
めっちゃ見る、めっちゃ見る。
なんだろうすぎると、一枚絵でちょこっとずつ紹介されてる。しょうもな、動画じゃないんかい。
クマとか。
日本猿とか。
俺好きなんよ、それ。
とか、
私も好きだから。
2019年抑えておきたいホラー映画10選とかも。
あ、若い。
全部してみたいな。
なるほどね。まあでもそれは若い人からしたらまた違うかもね。もうそういうのが主流になってるから、むしろそれを選定する能力がみんなにはあって、私たちはそういうのついついやって、外れって思うけど、それが当然だよっていう世代もいるかもしれない。う
ん、もうほとんどが断定しないんだよね、この辺のブログって。
う
ん、
こうですとは言わない。
う
ん、
そう。こうみたいです。
わかるわ、でもこれは私もそうだからな。
だからもうみんなアルファさんくらい面白いブログを書いてくれ。あれぐらい、あれぐらいやってくれたら文句は言わ
ない。エンターテインメントにそのなってないものが多いなって言って、ちょっと腹が立つことが多いですっていう話。
はい、ありがとうございました。はい、じゃあもう時間も時間なんで、次最後。
じゃあ僕が選ぶのはこれにします。読みます。
あら。
ほら、遊んでもらってきなさいと言って、子供を押し付ける親。
わー誰
ですか、
これ。これ私です。だと思ったよ。ねこれはもう最近、うちの番組でもね、さっさと出演させてもらってますけどね。もう、ほんと多いんだよ。特に最近のボードゲーム界隈には、うん、まあいろんなライト層も入ってきたし、うん、あ、チークにいいんだ、みたいなんで入ってきた親とかが、うん、いるんですよね。それはいいんですよ。うん、それは他のコンテンツにおいても、そうやって膨れ上がっていくから。それはいいんですが、ですけど、ほら、遊んでもらってきなさいって言って、置いていくわけよ。ね、ゲーム会、オープンのゲーム会とか、イベントとかで。どういうことと、どんな神経してんのと思って。
え、それ親はいなくなるんですか？
いなくなります。私がやったイベントだと、ジェリーカフェの白坂オーナーと一緒にやった、そこの地域にはジェリーカフェはないから、うん、ちょっとイベントとしてジェリーカフェを2日間そこでやってみようっていうので、はい、会場借り切ってやってみた。うん、で、いろんな人が入ってくるんですけど、何組かはこれだったんですよ。
あ、まあ、託児所みたいな。
そう。ああ、そうなんだって言って、ね、こっちもいいじゃないですか。ああ、ボードゲームって、ああ、お子さんもできますよ、みたいなことで。あ、そうな、あ、よかったわ。じゃあ、ぜひ遊んでもらいなさい。私たちちょっと出てくるんで、30分くらい、みたいな。30分くらいはあと思って。何してもいいやなと。
完全に首絞めようとしてた
もん。そうです。いや、だって、こんなこと考えれるってことは、もう知らない人に子供預ける状況なんで。うん、
まあまあ、確かに。
で、家帰ったらアウトですね。
ねえ、そうですよ。
なんかあの、ゴムボールいっぱい入ったプールみたいな、ああいうアスレチック的なところに置いていくのと同じ感覚だから
ね。いやーでしょうけど、私たちも別にね、資格があってやってるわけじゃないから、
ねえ、に置いていく、ね、まあ、控えめに。
なんかほら、以前にヘクスさんかな、 ありましたよね、だいぶ前ですけど、なんかおじいさんと9人ぐらい子供が来て、うん、まあ、孫とか
子供無料
とかね、
でしたかね、その時。
で、子供無料だから、おじいさんが置いて、子供だけ預けて無料で遊ばせろみたいな、でそれで仕方ないから今後そのお金を取るようにしましたっていうね、まあなんか悲しい話ですけど、でもそれと一緒でやっぱその感覚の違いが大きいし、よく私みたいな AV 男優みたいな顔した人に自分どころの子供を預けれるなと、
ちょっとしそうだった、
ちょっとしそうになりましたけど、いやもう本当そのね、なんか感覚的にやっぱチークを舐めんなって思うわけですよね。
子育てとか入ってますからね、
親がいて子供がいて、お互いにボードゲームというものが2人の中であるからチークとして働くのに、なんかそのボードゲームは頭にいいんでしょとか、そういうだけで相手してくれるみたいな、いやちょっとそこは違うなって。
僕も一回八王子でその割と小学校低学年とかの多いイベントでちょっとまあボードゲームの体験会みたいなのやった時に、子供と親が来て、まあそのもみさんのパターンですよ、まあ遊んできなさいって子供を押し出すんだけど、その子供の方が嫌だと、そのお母さんと一緒にこのゲームを遊びたい、
まあ、人見知りもするしね。
そうそう、お母さんとこれ遊びたいって言ってるのに、お母さんはだから、いやもう教えてくれる人いるから遊んできなさいって言って、お母さんお前でもいいからって言って、ずっと揉めた後お母さんいなくなって、お母さんと遊びたかったなっていう子供いて、やりづらって。
かわいそう。
かわいそう。せめてさ、残るかどうにかできなかったのかなみたいな。でも置いてっちゃうんだみたいな。
どうしたの結局。
いや、一応さ、ゲーム教えてあえ、遊んだりするけど、もう全然面白そうじゃないの。だって、まあまあ、お母さんと一緒にやりたかったな、オーラ。
かわいそう。
かわいそう。
かわいそうだよ。
だからさ、誰も幸福になってない。 本当に誰得にもならない。
ね、まあちょっとね、今のはネタにしすぎて私は子供嫌いみたいな空気になったけど、ちょっとそことは違って、うん、まあ正直やっぱカブライピーの言う通りですよ、うんうん。親と遊びたいっていう子供とかを無視しちゃダメ。ね、まあ確かに育てるってすごい難しいとは思うんです、うんうんうん。自分も楽したいとか、ちょっとでも面倒見てくれる人がいれば、そらね、私はお茶したいみたいなのあるでしょうけど、ちょっとボードゲームっていうもののことをもうちょっと捉えてほしいというか
ね。だからちょっと書かなきゃダメかもね、その、何歳以下のお子さんの場合は、その親と一緒にこう遊ぶことを前提としているので、子供だけ置いていくみたいなのはちょっとやめてくださいってもう最初に言うとか、しないとダメなんだろうなと思って。
うちはダメっす。
ああ、こうやってそうなんだ。なんで？あ、そっか。
お店。
お店だし。
あ、そっか。
責任取れないです。
うん、そう。
はい、私に断ります。で、普通にお母さん方にも言います。ここ大人ばっかりいてちびっ子多分そんなに来ないですって、ここに一人に置いてって多分かわいそうだし、お父さんとお母さんと一緒に最初遊びたいと思うからご一緒じゃないと申し訳ありませんって言って、
えらい、うん、偉いわ。
結構都心のその午後のお母さん方の憩いの場じゃないけど、なんか喫茶店っぽいところでお母さんたちが遊んでるそばに子供が遊べる公園椅子みたいなのをちょっと中に店内作ってて、そこで遊んでる際の延長線みたいな感じでボードゲームカフェとかスペース使われちゃうと難しいな。
いや難しい。
でも認識が違う感じだと、うん、それだと思ってる、
ね、多分そういう感じで思ってるよね。
だから最初に説明してあげれば、あ、そうなのって言って、
うん、まあ、ちょっと今後も話しとれそうだなと思いました。こういう案件はね、
結構認識が多分やっぱさっきも言ったように違うんで、それはきっちり言った方が、これ本当にね、あの子供だけ置いていってしまうってね、まあ、控えめに言ってクソですからね。
うん、
全然あの結構ほら僕らもう保育士でって言ったら、もう子供を見てもらえるんだと思って、保育士でお金をもらっている仕事でやってるならやりますと。ただ物販とかの店側の人間としてやって、物を売ってとか紹介して売ってっていう立場やったら、基本的に子供だけできたら教えてって言っても、あのお母さんとかうちの人と一緒に来たら教えてあげるよとか呼んどいてって言って、親と一緒に来ないと、で親もねこう来て言ったら子供お願いしますって、あ、すみません一応ねこれね、あのそれこそゲームって必ず人とやらなあかんですんで、僕おっちゃんとかね説明する係で結構ゲームしちゃってるから、やっぱファンデとかあるんで、それこそねあのお母さんとかと一緒にねやってもらわんと成立しないんですよ。
うわうまいわ。
申し訳ないけど一緒にやってもらっていいですってやってもらう。
うわー、ありがたい。
いやいや、
ダメだ、そういう回と思ってた。
俺一刀両断してしまうタイプ。
はい、ということで、
切られたら、
ね、急にバチャバチャなったんでね。
はい、
と言ってもう時間オーバー、タイムアップ。はい、ということで、まあ皆さんの許せない話はね、まあなかなかに濃かったですけど、ほどよくカットしてお送りしてると思うので、配信されてなかったらごめんなさい。またやりましょうね。
はい、
面白かったですね、やっぱ。
はい、
そうです
ね。みんな楽しかったね。好きな、滑らんな。許せんな。はい、じゃあ最後の言って終わりましょう、もう。
はい、
はい、いいですか、イカさん。
覚えてる。
聞いてないんだから。想像しないのかって質問を。
次も呼ばれたい
から。怖え。そんな道を行くね。次イカって書いて
る。許せないもの。
許せない。イカ。うわ、どんどん立ち回れ。
はい。はい、じゃあ、せーの。チャオチャオ。